聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書42章の1節から4節を読みます。旧約聖書の1128ページの上の段です。イザヤ書42章1節から4節。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、弱わらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書第一章14節から15節を読みます。新約聖書の61ページの下の段になります。マルコによる福音書一章14節から15節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。祈祷を捧げます。主なる神様、あなたはイエス・キリストを通して、一度は死んだが、見よ、世よ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている、とのお言葉をくださいました。主イエス・キリストこそ、私たちの生と死における唯一の慰めであり、力です。私たちは、あなたに願い求めます。心が弱っている方々に、あなたの復活の喜びを伝えることができますように、出会う人々が、私たちの中に希望の光を見ることができるように、私たちをどうぞ復活の光で輝かせてください。死の闇に閉ざされている私たちの世界が、命の福音によって慰めを見出すことができますように。苦しんでいる方、死に瀕している方、悲しんでいる方、そうした方々の嘆きや痛みが和らげられますように、争いの絶えない私たちの世ですが、私たちが悪意や争いにきっぱりと背を向けて、憎しみや暴力に打ち勝つ生き方を選び取っていくことができるように お導きください。どうか私たちの教会を生き生きとした喜びで満たし、復活の福音の証人とならせてください。熊本の教会の兄弟姉妹たちが災害の復興に奔走されています。私たちも祈りと捧げ物によって彼らと一緒に生きることができますように。世界中のイエス・キリストの教会があなたの御言葉によって生きるものとなり、あなたの愛とあなたの息で満たされますように。新しい年度の総会を無事終えることができまして感謝申し上げます。どうぞこの新年度の歩みの上にも祝福を与えてください。つきません。感謝と祈り、主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。神の御心が行われる社会と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様の宣教活動は教官福音書によれば洗礼者ヨハネの逮捕後に開始されています。洗礼者ヨハネの洗礼運動は相当に厳しかったようで、人々を眠りから覚まさせました。続々と人が集まる様子を見て、それを最も恐れたのはおそらく時の権力者です。権力者という存在は、権力を掌握して絶頂期を過ごしているときには誰よりも自分は強く安泰だと、そういう意識の中で安座するわけですけれども、少し時が経っていきますと、やがて自らの力が失われていくことを感じ始めます。そうして歴史が証明するように、権力は必ず限りを迎え滅びていきます。しばらく前、2010年から12年にかけてアラブの世界において発生しました前例にない大規模な反政府デモがありました。アラブの春と呼ばれた、一種の騒乱です。チュニジアという北アフリカの国から始まりまして、瞬く間にその流れはアラブ世界に波及していきました。時の政権に対する抗議やデモ活動はその他の地域にも広がりを見せ、リビアでは長年独裁体制を築いていたカダフィ大佐が殺されます。その時に私はやっぱり、ああ権力は滅びるのだと思ったものです。民衆の決起もその場限りで限界があるのですけれども、結局権力は終焉の時を迎えるのです。 洗礼者ヨハネが活動していた時の地域の権力者はヘロデ・アンティパスというガリラヤとペレアの領主でした。クリスマス物語に出てくるヘロデ大王の息子の一人です。このアンティパスは非常に評判の良くない人物でして、その存在期間がほぼイエス様の生涯と重なっています。で、洗礼者ヨハネはこのヘロデ・アンティパスの結婚の不義を糾弾して首をはねられました。で、その話がこの福音書の6章に出てきます。とにかくこの自らの命をかけて権力者を批判したというのは、このヨハネの持っている強さ、凄さです。オスカー・ワイルドの戯曲サロメというのがありまして、そこでは有名なシーンが繰り広げられます。音楽の世界ではリハルト・シュラウスのオペラがこの題材を取り上げています。ですからキリスト者でなくても多くの人がその話は知っているのです。で、洗礼者ヨハネのように正しいことを指摘した人物が捕らえられて殺されてしまうという世界は、これは一言で言えば闇の世界です。人間が生きる世には、どの時代であってもサタンが支配する闇の世界が登場します。そこでは人間が持っている数えきれない罪が大手を振って歩いています。そういう時代にやはりイエス様も生きられたのです。イエス様はそうした闇の世に登場されました。で、14節にはヨハネが捕らえられた後と明記されておりますので、福音書の記者のマルコは洗礼者ヨハネとヘロデ・アンティパスの時が同時にイエス・キリストの時であることを意識していたと思います。で、マルコはその両者にくっきりと境界を設けてコントラストを強調しました。もちろんイエス様の登場をこの時代に設定されたのは神様に他なりません。権力の闇が支配するその世に、闇を引き裂く力として神様は洗礼者ヨハネとイエス様を登場させたということになります。洗礼者ヨハネの登場だけでは、しかし新しい時は十分に始まりませんでした。それはイエス・キリストによって闇が完全に引き裂かれるのだということをマルコは宣言したのです。二節にある通り、洗礼者ヨハネは荒野で叫ぶ激しい偉大な声であったと思います。だからこそ多くの人々がその声に共鳴して彼の運動に参加したはずです。しかし結果的にヨハネの運動は連続したものにはなりませんでした。ヨハネが逮捕されたことによって運動はストップしてしまったからです。 で、マルコはそういう時を捉えて、ヨハネの時とイエスの時の線引きをしたのです。そしてイエスの時からは全く新しい時が始まるというのがマルコの主張だと思います。考えてみますと、聖書の物語たくさんありますけれども、聖書に出てくる物語の流れ方というのは、何と言いますか、ある時点にまず一線を画して、エポックメイキング的な出来事をそこで浮き出させる、そういうことが多いと思います。いくつも例がありますけれども、例えばモーセの記事を思い起こしてください。モーセの40年にわたる荒れ野の導きの物語というのは多分そうだと思います。で、モーセはイスラエルの民を40年も荒野で導いたんですから、偉大な人物であることはもちろんですけれども、彼は約束の地を目の前にして神様にもうこれでよいと言われてしまいます。そして死んでしまうのです。民を導くという彼が担ってきた責任は、その時にはっきりとヨシュアという人物に委譲されていきました。モーセの物語ずっと読んでおりますと、メリバの水の出来事などもありまして、すでにそういう出来事で神様はこのヨハネの生涯の終わり方を少し匂わせているんですね。で、申命記の結末はモーセの死で終わります。で、メリバの水もモーセの死も、実は神様がそれぞれの出来事に一線を引かれて実現させた、その一つのエポックであったという気がいたします。で、私などはあれだけ苦労して偉大な技をやり遂げたリーダーが、この約束の地を目の前にして天に上げられてしまうという結末は、道理に合わないな、それは無理無体だというふうに思ってしまいます。しかし、あのようなモーセの死に方と、今日のテキストの背後にあるこの洗礼者ヨハネの死に方とに、何かその共通点があるように感じるのです。神様がある時点にこの一線を引かれると、そこは何事か重要な事柄のエポックとなるのです。洗礼者ヨハネは残念な死に方をしましたけども、それは神様が引かれた一つの線だったのです。そこで洗礼者ヨハネの活動は全うされたと、神様は時の流れに一線を画されたのです。そうしてそこを境にして、それまでにはなかったイエス様の新しい活動が開始されました。それはまた神様の時の支配と呼んでもいい内容です。時を支配するのは人間ではありません。聖書は時を支配するのは神だと、要所要所で確かめるように 宣言しております。時の支配をどこに感じるのかということは、私たちにとって非常に重要だと思います。今私たちが生きている日本社会の時というのは、まあ、一言で言ってしまうと、おそらく天皇制による支配だと思います。平成という元号が幅を利かせています。で、もともと元号というのは中国の時の刻み方ですけれども、日本に伝わってきて、見事にそれは天皇制と結びつきました。あの元号法が成立した時のことを私ははっきりと覚えています。その時の総理大臣は大平正芳さんという方でした。で、大平総理は日本キリスト教団の高松教会で受洗をしているキリスト者です。で、彼は党内勢力を相手にその元号法成立をめぐっては非常に苦労したと思います。で、彼は野党の質問を受けて国会でたびたび答弁しておりますけれども、これから決められる元号法というのは使うも使わないも自由ですよと何度も言いました。けれども彼の願いとは裏腹に、それは徐々に公文書は元号で統制されるという方向に固まっていったのです。今日本社会の公文書はほとんど元号が載っています。でもこれは世界では通用しないんですね。例えば国連文書は全部西暦です。そうしないと世界で通用しないからです。で、元号の発祥の地である中国では公文書は全部西暦に統一されています。私もそうすればいいと思うんですけども、この国は元号を使うのです。で、これは国内だけに通用する時の支配です。で、私はキリスト者として、まあ何と言いますか、この天皇制に支配されたくないなと思っていますので、普段元号をできるだけ使いません。でも普段から使わないと結構不便なことが出てきます。役所に行きますと、いろんなこのドキュメントに 年号を書いて提出するということが出てきますけれども、そういう時に困るんですね。平成何年か、平成とも印刷されているものが多いんですけども、そうすると平成何年と書かなきゃいけないんですね。で、私は平成というのを普段意識してないもんですから、いつもあれ何年だったっけと、書けないのです、すぐに。そこに お役人がいれば、今年は平成何年ですかというふうに聞いて書かなければ書けません。まあ、ですから役所の係員さんを戸惑わせたりしているなとは思います。で、とにかく私は自分が歩む人生の時を神様以外に支配されたくないと願っていますので、平成は私の場合極力使わないようにしています。時の支配者は人間ではなく聖書の神様です。その神様のご計画の中で、ナザレのイエスと呼ばれた人の活動がガリラヤからスタートする。これを今日のテキストの14節、15節は宣言しています。洗礼者ヨハネは、マタイ福音書の3章によりますと、 こう書いてあります。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ちょっと怖いですね。洗礼者ヨハネはいわばそういう叫びを上げたのです。でそれが良心をえぐる激しい叫びであったればこそ、民衆はそれに希望をつないだのです。かつて旧約の時代にはエリアが正しい予言の声を持ってアハズ王に勝利したように、ヨハネも時の権力者に勝利するだろう、そういうふうに人々は期待したのかもしれません。でもしヨハネの活動が実を結んで実現していれば、それは手っ取り早く神様は正義の側についてくださったというこの証拠になったのかもしれません。しかしエリアのような時の奇跡は起こりませんでした。ヨハネは捕らえられて首をはねられたのです。この世的に言えば洗礼者ヨハネは敗れたのです。ああ、これでイスラエルの希望は絶たれたと感じた人も少なくなかったでしょう。人間は自分が生きる時代の苦悩やら焦燥を人ごとと考えることはできません。どの時代にも同じような課題があります。現代という時代の悪と大敗、教会の元気のなさ、そういう問題がすぐに浮かびます。教会は静かにその心を保っているというふうにも言うことができるかもしれませんが、新しい命への希望を起こすには私はこのままではダメだと考えています。いささかショッキングな題ですけれども、今度千代田教会の海野信夫牧師が、日本キリスト教団は生き残れるかという講演をされることが決まっています。掲示板に貼ってありますので、どうぞ後で見てください。私たちは自分が生きる時代の要求だけを考えていますけれども、今日のテキストが明らかにしていることは、いわば時代を超えた要求なのだと思います。どの時代にも、どんな要求にも、根本的な知恵と力を与えてくれる真理、それがイエス様によってガリラヤで開始されました。私たちが伝道と呼ぶ活動のルーツとも呼ぶべき宣教活動です。目に見える単なる時代的要求だけに縛られない真理、それがイエス・キリストの新しい息吹に満ちた活動です。時は満ち、神の国は近づいた。この一言がすべてと言ってよいだろうと思います。イエス様はこの言葉をガリラヤ活動の第一声とされました。ガリラヤはヘロデ・アンティパスのお膝元ですけれども、ヘロデの権力と 直接対決することのためにだけにイエス様はガリラヤに行かれたわけではないと思います。ガリラヤに行かれなくたって、どこにいたってヘロデとの対決はずっと続いていくわけですから、その拠点をガリラヤに定めなくてもよいはずです。マタイ福音書の4章の表現によりますと、イエス様の第一声は予言の成就と言えると思います。イザヤ書で異邦人のガリラヤと呼ばれてきた地域が、それまで長年蔑まれてきた歴史を背負い込んで、そういう地で神の国の福音が予言通りに今最初に宣言されたと、マルコはこの予言の成就を受け止めたのでしょう。ですからここで言われている時というのは、神様の計画のうちに定められた時です。で、それが少しずつ近づいてくるにつれて、人間の側の準備も一緒に整っていくよという、そういう時ではないんですね。神様の時は人間には隠された中で熟していくのであって、状況が少しずつ人間の目に見えるように変化していくというものではないと思います。時が満ちるという表現は旧約聖書にもよく出てきます。約束の年月が満ちたとか、そういう言い方で創世記などには何度も出てきます。で、それは一定期間が過ぎることを表しています。で、新約聖書で時と言いますと、まあ、ギリシャ語ではクロノスとカイロスという時が代表的なものです。で、ここで使われている時はカイロスという時なんですね。ギリシャ神話にはクロノスの神とカイロスの神が出てくるんです。で、このギリシャ神話のその神様と一緒にしないでいただきたいと思います。ギリシャ神話のクロノスやカイロスの位置づけは新約聖書の内容とは異なりますので、私たちはそれとごっちゃにしてはなりません。で、新約聖書のカイロスはいわば聖書の神様の計画の中で定められている終末の救いの時、そういうふうに言えるのではないかと思います。ですから、時は満ち、神の国は近づいたといえば、神の国はその神様が王として支配する国という意味でもありますから、そこにある神様の栄光とか正義とか平和とか救いとか、そういうものが実現しますよ、あるいはすでにもう始まっていますよということになります。イエス様はガリラヤ出身ですけれども、当時のユダヤ人は神様の支配をこの終末論的に理解していたのだろうと考えられますので、マルコもそういう表現を使ったのです。で、私たちは現代という時の中でイエス様の時代の人々と同じように、今という時は満期になった、まもなく永遠の代が始まる、そういうふうに言われているのではないでしょうか。すぐそこに神の国はある。それを感じるか感じないかは、私たちの信仰の在り方によるのです。日々巷のニュースに耳を傾けますと、 何かこう希望のないことばかりが入ってくるような気がします。例えば皆さんは日本政府の改憲に向けた動きをどう感じられておられるでしょうか。もう戦争は嫌だ、そういうふうに戦後すぐに生み出された平和憲法は今日本政府によってほとんど顧みられていないような気がします。まあ与党がですね、国会という場で多数を占めているんですから、彼らは確かに力を持っているんです。与党の出した改憲草案というのが今ようやく論議され始めました。例えばそこには緊急事態条項なんていうのが出てきます。あの九条の会の学びでしばらく前にやりました。ああいうものが決められていきますと、おそらく権力者はそういうものを自分の都合のいいように使い始めると思います。そうなってからでは私たちはそういう動きはなかなかひっくり返すことはできないと思います。ですからそうなる前に私たちは何かをしなければなりません。もっと根本的なところに立って物事の本質を見ていかなくてはならないと思います。そんなことを今日のテキストを読みながら私は考えました。キリスト者には神の国、神の支配がすぐそこに来ているんです。どんな事態が来ようが、私たちがなすべきことはまず神様の前に悔い改めて、そこでしっかりと向きを変えて神様に立ち返る。そうしてイエス様がもたらしてくださる福音、喜びの知らせに信頼して歩み始めることです。そうすればこの世の平和の実現に何が必要なのか、何をしなければいけないのかということがはっきりと見えてきます。たとえ何年かかろうとも、そうした神様の御旨に合致した方向に向けて私たちは歩んでいけるんです。神様は私たちにそれを実現させてくださいます。確信を持って私たちがやるべきことをやっていきたいと思います。そういう態度が今復活されたイエス様から私たちが示されている歩み方ではないかと思います。キリスト者が希望を失うことはありません。ご一緒に祈りましょう。神様、信仰を与えられた私たちは今目に見える現象以上の確信を持って新しい支配へと導かれています。私たちを単なる後悔ということで済ますことがないように導いてください。全存在をかけるような転換を私たちになさしめてください。イエス様の偉大な御言葉に感謝いたします。この祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の403番、聞けよ愛と誠のを歌います。